皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はですね、はい、秋の薬膳ご飯のお話をしようと思って、まあ、いろいろね、秋の養生のね、食材のお話をね、はい、ちょっといろいろアドバイスをちょっと持ってきたんですけども、
はい、
なんか今大雨降ってるみたいですね、外
ね。え、雨が降ってたりちょっと止んだり
すっごい雨です、今ここのラジオ局から外見えるんですけども、
またひどくなってきましたか。
ひどくなってきましたね。
そうですか。
でも今日はね、あの朝から秋晴れで、
はい、そうでしたね。
本当に気持ちいい、ね、気候になってきました ね、
ね、
なんか食欲の秋とか言いますけども皆さんいかがお過ごしでしょうか
ね。え、秋って独特のなんか養生があるんですか？
そうなんです。ですね、夏にね、まあいっぱい汗かくじゃないですか。
はい、
で、まあ中医学では肝血同源って言いまして、肝は汗ね。はい、で、血は血。肝血同源って言ってね、汗は血が変化したものというふうに考えられているんですね。
そうなんだ。
ですので汗をかくと、まあ、イコール血を失っているのと同じ考えになりまして、
はい、大変ですね。
そうなんです、大変でしょで血を失うし、まあ、汗と一緒にミネラルとかね、っていう微量素も体から失っていくので、なんと夏から秋になると、コロッとこう、気温というか空気が変わるじゃないですか。
変わりますね。
もうすごい湿った蒸し暑い夏から空気が乾燥した秋にかけて、1年でね、あのこの時期が一番気候の変化が激しい時っていう風に言われてるんですけども。
そうなんだ。
ですのでこう夏にいっぱい汗かいた後は、秋にねしっかりと補っておかないと、なんとしわくちゃのお肌になってしまうんです。
そうなんですか。
うん、
1年でね、冬にこうお手入れしなきゃって思いますけども、
それはね、秋のお手入れが失敗していくと、冬までカサカサになっていって、冬にはすごいあのドライ肌になるわっていう方がいらっしゃるんですけど、この時期ですよ。
わ、
もうお願い。この時期皆さん気血水しっかりと補って、しっかりとあのお肌に潤いの与えられるものって、薬膳ではあるので、後でご紹介いたしますのでね、その食べ物をしっかり食べて潤わしてください。
わあ、秋大事。
秋大事。
大事。
もうね、うとうとしてられないんですよ、秋は。
そうですか。
秋はすごい大事でね、あの忙しい
忙しい、
気血、夏に失われた気血水も補わないといけないし、秋ね、今から過ごしていくこの空気が乾燥して、なんとこの空気が乾燥した空気をね、肺が吸い込むわけですよ。でその肺が吸い込んでいくと肺がね乾燥してくるわけですよ。そしたらちょっと肺弱いなっていう人は、気管支炎とか、鼻の病気とか、喉のトラブルとかっていう風なのが出やすくなってくるので、しっかりと補っていくっていうね、もう塗るコスメぐらいのね、食べるコスメのお話を今日はさせていただきたいなと思っております。
楽しみにしております。
4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。秋は1年で最もシワができやすい季節っていう風に言われてるんですね。
はい、すごく衝撃的な、
なんか潤いましょうとかじゃなくて、シワにならへんためにこれ食べてねって言われた方がなんか説得力あるかなと思いまして、空気がね乾燥してくるこの秋っていうのはね、あの肺と言われる臓器がね、乾燥しやすくなる季節っていう風に言われてます。
なるほど。
ね、この空気をね、乾燥した空気を吸ってで、一番最初にこの体が取り入れられる臓器っていうのは肺っていう臓器になりますので、
そうですね。ね、
ですのでやっぱり肺が乾燥しやすくなってくるんですね。
はい、
でそうすると肺はね、秋の養生の一つになってまして、空気の乾燥が肺を痛めて呼吸器系とか、またね肌の不調が起こってくる季節って言われてるんですね。
はい、
あのこの乾燥した空気っていうのは鼻や口から肺に入り込んで、うん、肺の潤いがなくなってきます。そうすると鼻が乾いたり、うん、喉が痛くなって咳込んだりとかね、うん、空咳が出たりとかっていう呼吸器系のトラブルが起こりやすくなるっていうふうに言われてるんですね。
なるほど。
でまた漢方では、はい、肺っていう臓器は体の表面にねこの皮膚に、うんまあ、潤いを与えるっていう働きをしてるっていうふうに考えるんです、肺がこの皮膚を養ってるっていう考えがあって、皮膚呼吸っていうのを聞いたことありますよね、皮膚呼吸で、まあ、肺も呼吸してますよね、で皮膚は肺の臓器の一部っていうふうに漢方では考えられてるんですね。
そっか、本当ですね。
そうなんですよ。だからね、皮膚が乾燥してはる人は、肺が乾燥しているから、肌が乾燥していくんです。でこれお顔だけじゃなくて全身の皮膚のことですので、まあ、あのそれがひどくなってくると、まあ、足のかかととかカサカサなってきたりとか、太もものとかあのふくらはぎがねカサカサになってきたりとか、あと肘とかがカサカサになるし、なんとも顔はいくら高級なクリームを塗っても塗ってもカサカサやっていう人は肺からの影響っていうふうに言われてるんですよ。
すごい影響力ですね。
そうなんです。肺っていう臓器がね、皮膚をね、まあ、ベールのように守ってるっていうふうな考え方もするので、ちょっとね肺が弱いわっていう方はイコール皮膚もちょっと弱いです。アレルギーとかちょっとしたことでブツブツができてたりとかね、そういう症状は肺からの症状が多いですので、しっかりと肺を潤わす食材っていうのがありますので安心してください。
ありますか、すごい。
それを頻度高く食べていただくと、肺が潤う、で肺が潤っていくとイコール皮膚が潤いますので、一緒にこう肺と皮膚と潤っていきましょう。さっきね、今純子さん肺って言ったじゃないですか、ね、肺を強くするのにはね、ちゃんとお返事も肺っていうのがいいんですって。
なんですか、
それはね昔からこう習うんですけど、面白いでしょ。
面白い。
で、あのちゃんとね何言われても「はい」っていう方は「肺が元気」っていうふうに言われてるの で、 であとちょっと肺が弱い方は何をこう言われても「はい」って言わないってほんまかなって思うんですけど、
素直なお返事が、
そう、素直にこう大きく「はい」ってこう言う人は肺が元気。
わお。
言われてるので、まあやらない手はないじゃないですか、
ね、
この時期肺がちょっと乾燥してくるよって言われてるので、何言われても、はい、はい、はいっていうい
いお返事です。
そうそうそうそう。で、あの1回の肺でいいですのでね、はいはいはい
余計なんかおかしいです
ね。そうなんですよ、これマイナスなので、肺の1回でねお返事を返す、この3ヶ月ぐらいそういうことをされてもいいかなっていうふうに思います。
了解しました。
あのね、大体肺が元気な人はね元気なんですよ。ちょっとあの周りをね見回していただいて、元気な方っていうのはやっぱり大きな声も出るし、歌も大きな声で歌えるし、
あ、さっきの番組と一緒だ。肺が元気。
そうなんですよ。みーちゃん、みーちゃん肺がものすごい元気やと思うんですよね。私のこの番組の前のね、あのみーちゃんね、ボイストレーナーの校長、みーちゃんは肺が元気。だからこの全てのオーラも元気、
なるほど。お肌も綺麗ですしね、
そうなんですよ。しっかりとお米をね食べてらっしゃるって言ってたんで、これからもお米、ね、玄米食でいきましょう。そうなんですよ。そしたらね、今からですね、肺にいいね、はい、白い食材の話します。
はい、
純子さん、皆様、肺が好むのは白い食材ですのでね。
白ですね。
白、もう食卓真っ白にしましょう。白い食材って何が思い浮かべますか？
なんか少なそうに思うんですけど。
え、本当？
あ、でも豆腐は思いつきました。豆
腐真っ白ね。
いいんですか？
あ、そうです。豆腐もいいですよ。あの白い大豆からできてる加工物ね。はい、だから大豆、白い大豆もいいですし、あの豆乳とか。
豆乳も。
うん。あと豆腐でしょ？あと湯葉とか。あと厚揚げとか
いいんだ。
うん、大豆を原料にしているものっていうのは白いものですね。
あとは、あと白いというと、白キクラゲ。
あ、いいです。 そう
どうですか、
白キクラゲが、うん、なんといってもこの中医学では、肺を潤わす、もう本当に漢方では一番の食材って言われるぐらい、白キクラゲ。
そうなんですか、
うん、皆さん白キクラゲ食べたことありますかね。
なんかね、あんまりそんなバクバク食べるものではないですけど、うん
う
ん、
今でもね、あの普通のスーパーとかイオンに行かれても、あの中華食材コーナーとか行かれると白キクラゲって普通に売ってますし、はい、もうそれこそインターネットで白キクラゲのドライね、ドライ白キクラゲ、乾燥したものが売られてます。白キクラゲっていうのはね、本当に薬膳の中でも喉とか気管支とか、うん、肺とか皮膚などのね、粘膜をね、うん、乾燥から守ってくれるっていうね、潤いを補う食材っていうふうに言われてるんです。だから薬膳の中ではもうハトムギもそうなんですけども、はい、ハトムギとか白キクラゲっていうのは本当に美肌食材とかね、うん、有名なんですよ。
そうなんですか。
あの白キクラゲとハトムギと、白いナシ、
ナシ
と蜂蜜のデザート、ちょっと想像してくださいね。あの白キクラゲをまず水でこうふやかすじゃないですか、はい、水で戻して、でコトコトと煮ます。柔らかくなるまで20分ぐらい、ね、でそこに茹でたハトムギと、うん、あのナシね、ナシも喉にいいんですよ。ナシとか入れて、あと喉に蜂蜜を入れたデザート、
う
ん、想像できました皆様。
それは冷やして食べるんですか。
冷やして食べてもいいですし、温めて食べてもいいですし、
なんか梨のコンポートっぽい
そうそうそうそう、うんうん、それがねすごい、まあ潤わす効果が高いですので、もう本当にハトムギとか白キクラゲとか使うとなんかあの薬膳っぽいじゃないですか、
うん、なんか高級感が増しますね
そうそうそうそう、そういうのでね、ハトムギと白キクラゲと、リンゴとか蜂蜜はね、もう食べる高級クリームやと思ってください。
うわ、
塗るのではなくって、うん、それを食べる、
わあ、もう白キクラゲ絶対買おう、
うん、インターネットでなんぼでも売ってるので
本当に
で乾燥物ですのでね、はい、日持ちしますし、
そうですね、
でちょっと喘息とか空咳とか安眠っていう方は本当に日常から秋と言わずにね、うん、食べはったらいいと思いますけども、特にこの秋は肺が乾燥してそういう気管支系のトラブルが出やすいっていう風に時期になってますので、うんうん、あの茹でたハトムギとか白キクラゲを使うっていうのもいいですね。
わかりました。
あの蜂蜜もね、先ほど甘みを加えるのに蜂蜜入れたんですけども、はい、その蜂蜜もね、ほら蜂蜜のど飴って
よく昔から、ありますね、うん、
あるぐらい喉を潤わす作用とか肺を潤わす作用が蜂蜜があるので、だから朝食にちょっとドリンクに蜂蜜を入れるとかね、いろいろ蜂蜜を使ってお料理をなさるとかね、甘みを出させるっていうのもいいかもしれないですね。
なんか蜂蜜ってすごいですよね。
そうなんですよ、蜂蜜、奈良産の蜂蜜とか、結構道の駅に行くと売ってたりしますので、
うん、お好きですか。
はちみつね、私今漢方習いにね、大田っていう南の方のね、あの漢方発祥の地って言われてる大田地方にね、
なるほど、
行くことあるんですけど、そちらの大田の道の駅で、はちみつ地元のねあるので、そういうのを買ったりして、
そうですか、
ちょっとあのデザートに付け加えたりとか、
うん、わ贅沢だな、
うん、今は甘みはちょっとはちみつで取られると喉の健康にもいいかなと思います、
うん、なるほど、うん、よくね白砂糖はちょっとっていう方もいらっしゃいますもんね。
そうですね、喘息とかね、ちょっと上に上がる病気の方は白砂糖を抑えた方がいいかもしれないです。あの白砂糖直接ねコーヒーとかの飲み物に入れるってじゃなくて、白砂糖って結構いろんなスイーツに使われてたりとか、パンに使われてたりとかしますよ ね。それをちょっと控えられる方が、うん、こうまあ、空咳とか上に上がってくる症状をあの抑えることができますので、
です
か、うん、控えた方がこの時期はね、うん、いいかなと思います。
特にね、
そう、あとね白い食材っていうとね、はい、大根とか、
あ大根も白いですね、
真っ白でしょ、あとレンコンも白いですよね、はい、あと白菜、
あありますね、
うん、であとね、本当に常食してもらいたいのが山芋、
山芋
とか長芋とか、
昨日食べました。
あ何にして食べました？
スリスリして、
うんうんうん、いいですよね、あの山芋別に火を通さなくてもいいし、短冊切りに切るだけでも、はい、うん、美味しいですし、山芋とか長芋っていうのはね、漢方薬の名前が山薬って言って、はい、山の薬って書くんですよ。
お すごい。
それだけでも効くって感じでしょ。
うわー、なんかね、元気が出るとは聞きますけども。
うん、本当にこれも漢方薬の一つになってますので、うん、長芋っていうね、この粘りのある食材っていうのはね、滋養強壮に優れてるんですね。そう、ですので、この時期、長芋とか、ちょっと、売ってると一応買っておく、うん、それからいろんな料理に、ね、うん、してください。私ね、長芋でね一番好きなね、はい、お料理っていうと、ええ、まあ、すったりとかね、短冊切りとかもあるんですけども、はい、輪切りに切ってね、オリーブオイルで焼いて、ええ、両面ね、塩だけで食べるの美味しい、
うん、なんかシンプルでいいですね、
う
ん
う
ん、
すごい美味しいですので、もう輪切りにして焼いて両面を、うん、あのオリーブオイルでね、で、あの海塩、海のお塩で食べるっていうのが一番シンプルで好きかなっていうふうに思います。う
ん、中がなんかホクホクするんですか？
してますね。
ああ、
なんかね、シンプルで本当に美味しいですので、そのレンコン料理、レンコン料理じゃない、今は長芋料理でした。
それだとね、量も食べれそうですね。うんうん、
ぜひぜひ、長芋を、食卓の上にね、あげるようにしてください。はい、あとはこれからお鍋とかしていきますでしょ、寒くなってきたら。
はい、
白菜。
白菜。
白菜も白い食材に入りますので、
なるほど、
う
ん、
白菜っていうのもいいですね。
うん、
あと白菜はね、風邪予防にも免疫力を高めるっていう働きがありますので、まあ、白菜もいいですしね。うん、こういうね、白い食材っていうのはね、はい、なんとね、美肌効果につながるんですよ。で、あと美白。
うん、
色も白くしてくれる効果もあるので、
見た目そのままって感じですよ ね、
白いものは白くなる、うん、この秋には白い食材がいいよって言われるのは、白い食材が肺がこもるからなんですね。違う、うん、好むからなんですね。
あ、
うん、
はい、
ですので白い食材を取っていただきたい、うん、で白い食材を食べると、はい、肺が、ね、乾燥から守られます、
うん、
そうするとお肌も乾燥から守られますので、う
ん、なるほど、
美肌食材につながっていくんですね、うん、であとね、美肌食材になる食材は、すべて通便効果があるって言って、は
い、
便を出させます。
すべて。
すべて。
素晴らしい。
白い食材は便を出させますので、うん、便が出ると血液もきれいになる。
なんかいろんなもんもね、うん、浄化してくれそうですよね。
そうそう、肺っていう臓器はね、五臓六腑の働きで、肺と大腸っていう深い関係があるんですね、
うん、
だから肺が乾燥してくるとイコール大腸も乾燥してくるので、うんちが出なくなったり便秘気味になったりとか、うん、コロコロうんちになっちゃったりとか。
そうなんだ。
もうこの時期ね、乾燥し始めてるので、ちょっと便秘になってるんだっていう方も本当に多くいらっしゃいますので、それはね、ちょっと肺を潤わす白い食材たちを食べてください、
うん、うわ、つながってますね。
つながってるよ、つながってるよ、だって
すごいな、
つながってるんですよ、うん、ですので本当にね、白い食材ね、もう一度今から言いますね。白い食材、ちょっと皆さんメモしてくださいね、
はい、
お願いします
。うん、
白ごま、山芋、長芋、
なるほど、
うん、あとレンコン、
うん、
あと大豆からできた豆腐とか豆乳とかね、
うんうん、
あとくるみ、
あ、くるみも、
うん、あとゆりね、
白いですね。
白いですね。
うん、確かに。
ゆりね、今出てきました。ちゃんとスーパーに行くと。ちゃんとゆりね、売ってますので、うん、この時期ね。
美味しいですよね。うん、
で、白菜。
うんうん。
あと、魚介類では、ホタテと牡蠣。白いでしょ。
なるほど。魚介類でもいいんだ。
う
ん、
これはもう肌、ものすごい潤わす効果がありますので、
うん、
ホタテとか牡蠣。
はい。
うん、であとやっぱり蜂蜜とかね、うん、白きくらげとか、ハトムギや松の実などの漢方薬を使っていただくと美白効果にもなるし、うん、通便効果も出てきますね、
わ、素晴らしい。でもやっぱりハトムギってちょくちょく出てきますね、うん、
ハトムギめっちゃ出てきます
ね。
秋の潤いとか、うん、肺を潤わすとか、あと喘息の特効薬になってるって言われてるので。
そうなんですか。
そうそう、漢方屋さんに行って、うん、結構喘息とかからせきに処方されるのは翼威人醸とかいう、ハトムギのその漢方薬名翼威人って言うんですけども、翼威人とかね、出たりとか、
実際に
しますね。
あるんですね、お薬として、うん、
ね、本当にお客様でハトムギご飯を毎日召し上がってる方が、うん、半年ぐらいで、はい、ひどい喘息とかがなくなったりとかしてきましたっていう体験談はたくさんいただいてますので、あとお子さんのね、 喘息がっていう方でも、うん、あの効果があるみたいですので、あのちょくちょくハトムギをね、あの生活に取り入れていただくと、
うん、
そのハトムギの潤い効果、はい、イコール肺を強くする効果も出てくるんじゃないかなって思います。
本当ですね。
あとね、今肺の話でね思い出したのが、肺を強くするとお肌が強くなるんですよ。
あ、やっぱり
お肌は肺の一部ですのでね、中学で考える、うん、ですので肌がちょっとねっていう方は、肺を潤わす食材、白い食材プラス、うん、肺を元気にしてあげるんです、
はい、
どうするかというと、
どうしましょう、
大きな声で肺活量を使って歌う。
あら、なんか前の番組とリンクしてますよね、
うん、そう、みーちゃんとねよく似た考え方、みーちゃんもねボイストレーニングのね先生でしょ、うん、やっぱりお肌綺麗やし、そこに通ってはる生徒さんもやっぱりお肌元気かなっていうふうに思います。
で心がね元気でピカピカですよね。
ピカピカやね、もう全部ピカピカやね、う
ん、すごいつながってるんだ。
うん、元気も出るしね、肺を強くするとね、
うん
うん、ですので、まあ、肺活量を強くすることですので、走ってもいいですよ、マラソンしてもいいですし、
あ、そっか、
山登り、
うん
うん、ちょっとトレッキング行くとか、
なるほど、
うん、この季節のいい時にね、あの肺活量を強くするために、うん、そういう肺をね動かしてあげる、うん、歌を歌ったりとか、
うん、
っていうのも肺を強くする、ね、トレーニングになるかなと思います、
うん、
あとは、
はい、
寒風摩擦って知ってあります？
よく聞きましたね。
聞きました、はい、最近ないですよね。
最近ねあんまり聞かないですね、
うん、私ね、小学校の時にね、あの時やっぱりちょっとアトピーとかねアレルギーってあんまりなかったんですけども、うん、やっぱりちょっと虚弱で運動できない子がクラスに何人かいてて、体育の時間にね、
はい、
で私たちは運動するんですけども、その子たちはね寒風摩擦をねさせられてたんですよ。で今思ったら、うん、やっぱりそういう肺が元気じゃない子っていうのは、逆にね肌をこう擦って強くさせると、
うん、
肺が強くなる。
あ、そっか、
っていうのでね、寒風摩擦ね、あの時先生ね、うん、生徒さんにさせてたのが、こういうこと分かってやってはったんかな、
うん、
それとも昔からのこの健康法で、
ね、
虚弱なこと子はやっぱり肌を強くしたらいいっていうので、タオルでね一生懸命寒風摩擦してた覚えてるんですよね。
すごい。でもやっぱり昔から言われてることって実証されて納得してるから続いてるっていうのがあるから、
うん、ね、未だにね、うん、そう言われたりするので、ね、なんかほらすごいおじいちゃんとかになるとたわしでこう体中なんか寒風摩擦してる方とかテレビにね出ますけども、うんうん、やっぱりそういう皮膚をね強くするっていうのも、風邪をひかないようにするっていうね、あのためにもできますのでね、
うん、
ぜひぜひ寒風摩擦っていうのもおすすめかなって思います。
なるほど、わかりました。
そうそう、
すごい、もう美肌のことはやっぱり女性は特に敏感ですからね。
あのいくつになってもですよ
いくつになってもね、
いくつになってもね、
うん、
女性はね肌を褒められると嬉しい、
うん、嬉しい、
うん、
うん、
と思います。
そりゃそうですよね、
うん、
そっか、
そう、あのね、いろんなね、こうおしゃれして服着たりとか、髪の毛をこう触ったりとかするんですけども、実際ね、
はい、
何の服着てらっしゃったか覚えてないんですよ。
わ、うんうんうん、
かります。お友達と会ってお食事して1日遊んでても、うん、私どんな服着てたって覚えてるって言われても覚えてないんですよ、うんうん
う
ん、でもその方の目の輝きとか皮膚のツヤっていうのは覚えてるんですよ、ね、
おー、すごい。
ですのでやっぱり、うん、やっぱり内面からこう、ねね、変えていくのには、やっぱり私たちね食の、文化をね伝えているものにのっとってはやっぱり食べ物をチョイスして選んでいってくださいねっていうので、うんうん、この季節は白、
白なるほど。
で白ごまとかをも
う
食卓に置いとく、
置いとく、
うん、
どれぐらい置いとくんですか？
え、どれぐらいって、あの
量
じゃなくて、
うん、
何、白ごまの袋置いとくね、冷蔵庫に入れちゃうと、うん、なかなかお耳えしないでしょ。
何につけてもこうい
い味噌汁に入れてもいいし、スープに入れてもいいし、なんかこう炒め物にかけてもいいし、うん、白いね、
先生はちなみにどれぐらいかけるんですか？
私はね結構ね雑炊とかお味噌汁とかにかけたりします。
雑炊、お味噌汁、
うんうんうんうん、あのね白い食材をこう、はい、PR っていうんですか、
ええ、
あのおすすめするのは秋なんですよ、
うん、
冬になると私はどんどん黒い食材の話になっていきますので、白い白ごまをこう食卓に出せとくのは今の時期だけね。
そ そうなんだ、
うん、冬になってくると今度私は黒黒って言いますので、
黒ごまに変わ
って、そうそうそう
そう面白
い忙しいですので、ね、今は白、
うん、そうなんだ、
うん、もう白のね、食材をちょっとねスーパーに行くと買っておいて、はい、で頻度を高く食べるようにしていただくと、冬スムーズに迎えられますし、風邪もひきにくくなるかなっていうふうに思いますので、
うん、なるほど、じゃあもう早く今日、うん、今年はね秋から実践しましょうということで、
そう、もう今日から
ね、今日から
スーパーに行ったら白い食材、レンコンや大根とか、うん、卵とか豆乳とか白菜とか山芋とかハトムギを買っておく。
わかりました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではこの後エンディングです。
はい。
はい、それではですね、今日もハトムギの話題が出てまいりましたが、はい、どこで購入できるんでしょうか。
はい、ハトムギの森、場所は奈良市古市にございまして、住所は奈良市出屋敷町141-1、電話番号0742-628318、0742-628318となっております。
はい、
ハトムギの森では、奈良県産のオーガニックのハトムギを販売しているのと、なんといってももう人気のハトムギのパンがたくさんございます。
うん、
ハトムギのねグラノーラとかもありますのでね、ぜひぜひ店舗にね遊びに来てください。今は店舗の隣のハトムギ畑もまだね刈り取る前ですので、しっかりとハトムギの成長を見ていただくことができます。
うん、ね、大きく育ってましたね、今日見させていただきましたが。
そうなんですよ、もうあと1週間2週間で刈り取りが始まりますので、うん、最後のハトムギちゃんやったかなと思います、純子さん。
はい、ありがとうございました。そしてお料理教室がね大変人気だと伺っております。はいはい、
そうなんです、ハトムギ料理教室や薬膳料理教室を月に実施しておりまして、まあ元気なお野菜を使って、またハトムギを使っていろんなお料理をね一緒に勉強したりとか、薬膳の勉強を兼ねて、ランチもうハトムギのフルコースランチを食べていただいております。ね、ちょっと興味のある方はホームページハトムギの森のイベント欄をご覧ください。
はい、さっきね皮膚からも肺を元気にするっておっしゃってましたけれども、うん、
はい、
ハトムギの化粧水ってあるんですか。
あ、ね、ハトムギの化粧水新商品として来月10月1日に新発売されます。
売り出されることになりましたか。
そうなんですよ、
うん、
ハトムギのオーガニックの、オイルとハトムギの美容液が入った2層式のエッセンシャルオイルになるんですけども、もういいですね。
これどれぐらいすごいんですか。
うん、私の顔を見ていただくと分かると思うんですけども、ハトムギを食べてそのハトムギのオイルを塗っていただくとツルピカリになります。
もう先生のねお肌はピカピカで有名ですからね。
ツルツルになってきますので、またそれもね、うん、ホームページハトムギの森見てください。
はい、もうこちらの店舗に行きますとスタッフさんすべてねお肌綺麗ですよね。
綺麗ですよね。
何かされてるんですか。
ハトムギ召し上がってるんじゃないでしょうか。
やっぱりこう会社を挙げてハトムギを、
いや皆さんね社員の方がやっぱハトムギの第一のファンなので、それがやっぱりすごいいいとこかなって思いますね。
ぜひねこのスタッフさんの肌を見に店舗に行かれるで実感するっていうのも手だと思います、ねね、
来てください、ね、来てください。
はい、さて次回の養生のお話は、
はい、次回は10月27日水曜日3時半から4時までの間のお時間となります。引き続き白い食材の秋の養生をしていきましょう。次回の薬膳ご飯のお話もどうぞお楽しみになさってください。
はい、ハトムギの森の思いとは何でしょうか。
ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
はい、ありがとうございました。ここまでの時間、ハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。竹川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もお聞きください。